Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは学ぶとはについてお話ししたいと思います。今日は6月6日ということで、芸事は6歳の6月6日から始めると上達するという言葉、あなた様は聞いたことがありますか？歌舞伎や能、お茶、お花、習字など日本には古くから芸事を大切にする文化があります。その中で6歳の6月6日から始めると上達すると言われてきました。ではなぜ6歳なんでしょうね。諸説がありますが、一つには6歳頃になると心と体の発達のバランスが整い始める時期だからと言われているんですね。幼すぎると集中力は続きません。しかし6歳頃になると人の話を聞き、真似をし、繰り返し学ぶ力が育ってくるそうです。また体も柔軟で、新しい動きや感覚を自然に吸収できます。そして何よりも心がまだ柔らかい。こうでなければならない、失敗したら恥ずかしい、そんな思い込みが少ないのです。だから教えられたことを素直に受け取ることができます。仏教ではこの素直な心をとっても大切にするんです。素直とは言われたことを何でも受け入れることではないんですよ。自分の考えを固めるだけではなく、常に学ぶ姿勢を持つことなんです。実は大人になるほどこれが難しくなるんですね。私たちは年齢を重ねると経験が増えます。その経験はとても尊いことなんですが、時にはその経験が壁になることがあるんです。私はもう知ってる、今更無理よ、この年で始めても仕方ないんじゃないの、そんな声が心の中から聞こえてきそうです。しかし本当にそうでしょうか。考えてみれば、人生そのものが学びの連続ではないですか。赤ちゃんは歩くことから学びます。学生は勉強を学びます。社会人は仕事を学び、人間関係を学びます。親になれば親として学ぶ、そして年齢を重ねれば老いることを学ぶ、病気になって初めて体にいいことは何かを学ぶんですよね。人生に卒業はないんです。私自身も日々学ぶことばかりです。法話をさせていただいても、講演をしても、皆様から教えられることがたくさんあります。この河村妙慶の心が笑顔になるラジオもそうなんです。こうして話をしているようで、実はリスナー様から元気をいただいたり、お手紙の中でちょっとした出来事から学ばせていただいております。人生は教える側と教えられる側が固定されてるわけではないんですね。お互いが学び合っているんです。新書を開いた親鸞聖人も90を過ぎるまで 学び続けてこられました。もう十分学んだから終わりという姿勢はありません。むしろ年齢を重ねるほど自らの未熟さに気づき、凡夫の身であったということがつくづく知らされるんです。だから亡くなるがまで文法仏法を聞いていこうと私たちにお呼びかけてくださったんですね。さて、ここであなた様にお尋ねしたいことがあります。今学びたいなと思っていることありますか？英会話でもいい、料理でもいい、俳句でもいい、習字でもいい、スマートフォンの使い方でもいい、あるいは人間関係について学びたい、感謝の伝え方がわからなくって何て言えばいいの、でも今更なって思ってることありませんか？もしそうであるなら、今更を今からに変えてみませんか？今更ではなくって今から、ここから、この一文字の違いが人生を変えることがあります。実際高齢になってから新しいことを始められた方もたくさんおられるんですよ。例えば70代でピアノを始めた方、80代で社交ダンスを始めたって方も聞いたことがあります。そして90代で自分の人生を振り返って改めて本を書きたいと今文字を書き綴ってる方もいるそうです。皆さんに共通しているのは、上手くなるということよりも学ぶ喜びを知った。人間は何かを学んでいるとき生き生きとします。なぜでしょう？新たな発見があるからです。感動できる心がみなぎったからです。反対に、もう学ぶことはないと思ったとき、人間の心は閉じてしまうでしょう。ですから仏法では聞くに法と書いて文法を大切にします。文法とはただ知識を増やすことだけではありません。お話を聞きながら自分を見つめるということです。自分の思い込みに気づくということです。そして新しいものの見方をいただくということです。それは何歳になっても続く学びなんですよ。6月、6歳の6月6日、昔の人は子供が最も吸収しやすい時期を見ていたんでしょう。私は思うんです。本当に大切なのは年齢ではなくって学ぼうとする心ではないでしょうか。その心がある限り、私たちは何歳になっても成長できます。何歳になっても人生の1年生になれます。今日という日はこれからの人生で一番若い日なんですよ。明日より今日の方が若いんです。だから始めるなら今日から、一歩でもいい、半歩でもいい、その学びの扉を開いてみませんか？さて、もう一つ大切なお話があります。それは真似るということです。実は学ぶという言葉の語源には真似るという説があります。つまり学ぶことは真似をするから始まるんですよ。人の真似なんかしないわよっておっしゃる方がいるんですが、やはり最初から自分流という人はいないはずです。やはり先生の方を真似る、スポーツもそうです。憧れの選手のフォームを真似る、仏教もそうです。先人の教えを聞き、その姿を見て学びます。親鸞聖人も法然上人の姿に学ばれたんです。 最初から親鸞上人だったわけではないんですよね。教えを聞いて真似をし歩み続けてこられた。だから真似という字、真実の真という字があるんですね。真似るとは単なるコピーではないんです。本物に近づこうとする歩みなんですね。最初はぎこちなくてもいい、うまくできなくてもいい。ただその姿から真似ていく。そうしているうちにやがて自分のものになってくるのではないでしょうか。最初は借り物だったものがやがて自分の血となり肉となって、そして私らしい花が咲いていく。これが本当の成長なんでしょう。私思うのです。人生最後の日まで真似て、そしてやがて私の花を咲かせていただける過程であってほしい。もうこれで終わりじゃなくて、あくまでもあなた様は今生きてる過程なんだということです。さあ、あなたなりに今日何をなさいますか。今日は学ぶについてお聞きいただきました。